今朝の音楽礼拝ベルの方々の賛美演奏に入る前に、少し小さいお友達、また大きいお友達の皆さんにもメッセージをと思います。今日は前に出てこなくても大丈夫です。その場所でお父さんお母さんの隣で聞いていてください。お父さんお母さんたちも一緒に聞いてください。ある時、あるところに二人の男の子がいました。この二人の男の子は決してお金持ちのお家の子供ではありませんでした。自分たちも一生懸命働いて、うちの生活のためにお金を得ていました。どうやってお金を得ていたか、そのことを少し話をしてみたいと思います。二人はこんな会話をして歩いていました。どっかで僕たちに簡単な仕事をくれる優しい人いないかな。仕事をしてそれでちょっとでもお金がもらえたら嬉しいな。すると、あったあった。あそこに草ぼうぼうのお家がある。誰が住んでるんだろう。二人はその家に行ってドアをノックしました。一人暮らしのおばあちゃんが出てきました。おばあちゃん、僕たちおばあちゃんのお庭をきれいにするから、きれいにしたら僕たちに少しお金をくれる。おばあちゃんはその二人の子供に、今日午後来て働いてくれたら宝物をあげるよと言いました。二人は喜んで、じゃあ午後来るねと言って帰って行ったのです。午後、二人はワクワクしながらそのお家に来て、おばあちゃんの家のお庭をきれいにしました。ぼうぼうの草を取って、そしてその草をまとめて山にして、ああおばあちゃんきれいになったよ。さあ、おばあちゃんはこの二人に何をあげたでしょうか。ごめんね、おばあちゃんは年金暮らしでいっぱいお金をあげることできないの。そう言ってわずかなお金を二人にこうやって渡そうとしました。すると一人の男の子が、え、おばあちゃん、宝物くれるって言ったじゃない。ごめんね、今の私にはこれしかあげられないの。もう一人の男の子は言いました。いいよおばあちゃん、僕お金いらない。そこでおばあちゃんは自分が丹精込めて大事に大事に育てた花壇のバラを見ました。そして家に行ってハサミを持ってくると、立派な大きなバラをチョキンチョキンと切ってその子供たちにあげたのです。一人の男の子はこんなのいらないと言って、おばあちゃんの手からバラをかっさらってバシーンと地面に投げつけて、靴でベンベンベンって踏んでしまいました。もう一人の男の子は、おばあちゃんありがとうと言ってそのバラを大事にもらって家に帰っていきました。家に帰ってその男の子はコップに水を入れると、そこにおばあちゃんからもらった立派なバラをちょんと刺したんです。そしてそのバラを眺めながら、綺麗だな、なんでこんな綺麗なバラが咲くんだろう。そして自分の部屋をぐるっと見回しました。汚い部屋、なんて汚いんだろう。男の子はそれから自分の部屋の掃除を始めました。少しでもお花がきれいに見えるように このお花のきれいなのが台無しにならないように自分の部屋をきれいにし始めたのです。皆さんは誰かからプレゼントをもらうときに、こんなプレゼントいらないなんてことは言いませんよね。今年はどんなプレゼントをお願いしているのか知りませんが、もらったプレゼントは大切にするということは分かっていると思います。でもクリスマスに一番思い出さなくてはならないプレゼントのことも皆さん知っていると思います。それはイエス様です。ちっちゃなプレゼントに見えるかもしれません。でもそのプレゼントには神様のとってもとっても大きな気持ちが込められています。おばあちゃんが一生懸命育てたバラをあげたように、そしてそれを感謝してもらった男の子のように、皆さんも心の中にイエス様を大事な大事な友達として迎え入れてほしいと思います。そしてもう一つ、もらうこと受けることだけではなくて、皆さんもプレゼント大切なものを差し出すということを覚えてほしいと思います。僕に何ができるんだろう、大したことできないなと思うかもしれませんけれども、自分が大切にしていること、自分のできるちっちゃなことでも真心を込めてすること、それはきっと誰かの慰めや励まし、勇気になっていくと思います。今年のクリスマスはもらうこととあげること、それを覚えてほしい、そんなつもりでお話をさせてもらいました。静かに聞いてくれてありがとうございました。では、ただいまからベルの皆様方に音楽の賛美によっての贈り物プレゼントを捧げていただきたいと思います。よろしくお願いします。
聖書の中には黄金乳香もつ薬を持って礼拝した賢者の話がありますけれども、その少年は貧しく何も持っていませんでした。僕が持っているのはこの小さな太鼓だけ、僕はこの太鼓を一生懸命叩くよ、そしてパパパンパパパンダパパンパン、心込めて一生懸命叩きました。そうすると馬小屋にいる馬や羊が足を鳴らして一緒に太鼓に合わせて音度、リズムを取ってくれました。そしてマリア様と巫女イエス様が僕と太鼓に微笑んでくれましたという賛美歌です。ベルも太鼓も打って鳴らすところは同じです。心を込めて鳴らして響かせて皆様の心に届きますように、そして微笑みが広がりますように。 続きまして、希望の賛美歌の41番にあります牧人と羊を、ファーストノエルというフランスのキャロルですけれども、原曲は3拍子ですが、4拍子にアレンジされていまして、ベルの動き、つながり、これが非常に美しく流れていきます。一つの動きをまた次の動きが追っていく、そういった流れ連携をですね、楽しんでいただければと思います。次の賛美の曲は Once in Royal David City、 希望の賛美歌の53番、ダビデの村里に、という曲ですけれども、ちょうど聖書朗読で、拝読された通り、ダビデの村にイエス様がお生まれになった、御子イエス様がお生まれになった情景を歌った賛美歌です。
先ほどの聖書朗読のルカの2章のところには、主の栄光が周りを照らした、そしてその光に彼らは非常に恐れたと書かれてあります。この彼らを照らした光というのは、実は旧約の時代から小さな予言の光となって始まり続いていた、その光のことであります。旧約聖書の予言イザヤの言葉にこんな言葉があります。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。イザヤ 9-2。 一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。イザヤ 9-6。エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟りの霊、真理と才能の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。彼は主を恐れることを楽しみとし、その目の見るところによって裁きをなさず、その耳の聞くところによって定めをなさず、正義をもって貧しい者を裁き、公平をもって国のうちの柔和な者のために定めをなし、その口の無知をもって国を打ち、その唇の息をもって悪しき者を殺す。正義はその腰の帯となり、忠心はその身の帯となる。イザヤ 11-1-5。 起きよ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。見よ、暗きは地を覆い、闇はもろもろの民を覆う。しかしあなたの上には主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。もろもろの国はあなたの光に来、もろもろの王は昇るあなたの輝きに来る。イザヤ 60-1-3。 そしてこれらの言葉は新約聖書の中にもその続きとなって表されています。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。ヨハネ 1-9。 私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。ヨハネ 8-12。 光のあるうちに光の子となるために光を信じなさい。ヨハネ 12-36。 またイザヤとほぼ同年代に生きていた預言者ミカは次のように言っています。しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの氏族のうちで小さなものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。そのいずるのは昔から、いにしえの日からである。ミカ 5-2。 彼は主の力により、その神主の名の意向により、立ってその群れを養い、彼らを安らかにおらせる。今彼は大いなるものとなって地の果てにまで及ぶからである。4節。そしてそれよりももっと古い時代です。バラムという人が神の霊感を受けて残した言葉にこのような聖句があります。私は彼を見る、しかし今ではない。私は彼を望み見る、しかし近くではない。ヤコブから一つの星が出、イスラエルから一本の杖が起こり。民数記 24-17 です。キリストの誕生は旧約のうんと古い昔から光、星という言葉で表されていたのです。 またそのキリストの誕生の星を認めた東の博士たちのことについて、エレン・ホワイトは次のように書いています。ベツレヘムの丘に神の栄光が満ち溢れたその夜、この博士たちは天に一つの神秘な光を見た。その光が消えると一つの光り輝く星が現れ、空にとどまった。それは恒星でも遊星でもなかったので、この現象は最も深い興味をそそった。この星は遠くに輝く一軍の天使たちだったが、博士たちはそのことを知らなかった。だが彼らはその星が自分たちにとって特別な意味があるという感銘を受けた。星を目当てに行くには夜間に旅をしなければならなかった。休息のために立ち止まるたびに彼らは予言を調べた。すると自分たちは神に導かれているのだという確信が強くなった。彼らの前には外面的な印として星があったが、同時にまた聖霊による内面的証拠が与えられ、それが彼らの心に語り望みを起こさせるのだった。旅は長かったが、彼らにとって楽しい旅であった。星を認めようとしたら、それは夜でないといけない。予言の光の中に救いを見出そうとするその人間の心は、やはり闇の中に置かれたときにより敏感にその光の大切さを感じ取るのです。毎日の生活の中でさまざまな苦労があり、また悩みがあり、自分は今闇の中にいるのではないか、どうしたらここから出られるだろうかと悶々とする時があると思います。もしかして今まさにその真っ最中であるという方もいらっしゃるでしょう。忘れないでください。そんな時こそ、その暗い中にあってしっかりと予言の光、希望の光を見逃さずに掴んでほしいと思うのです。ではベルの皆様方に続きの曲を賛美していただきます。
次はクリスマスの曲の4曲のメドレーになった賛美歌です。希望の賛美歌の39番雨には栄え、40番ああベツレヘム、そして、グリーンスリーブスを原曲とした御使い歌い手、そして、希望の賛美歌46番荒野の果てに、4曲の メドレーの賛美歌です。
Thank you.
希望の賛美歌の44番、雨なる神には見栄えあれ。クリスマスの賛美歌の中でも特に美しい賛美歌の一つだと思います。冒頭の高音部のベルの細かい動き、そしてクライマックス前のスイングで表現される部分、聞いていただきたいんですけれども、スイングで表現される部分が時計の時報を表しています。12回になります。12回になると日付が変わります。そう、クリスマスの日になります。イエス様が生まれたクリスマスの日、そこが表現されていて最後のフィナーレにつながります。
約2000年前にベツレヘムで生まれた幼子は、あなたを慰め、助け、導き、救う平和の君です。試練も痛みも孤独もあらゆるものを身をもって経験されたお方です。そして教会はクリスマスをただ単に過去の出来事として祝っているのではありません。あなたの傍らに今共にいてくださるキリストです。そしてそのキリストのご再臨を信じ待ち望んで、私たちはクリスマスを祝っているのです。どうかこのイエス様が今も、そしてこれからもずっと私たちと共にいて、慰め、力、勇気を与えてくださるように互いに祈り合いましょう。メリークリスマス。皆さんの家庭に豊かな祝福があることを祈っております。